オプトエレクトロニクス IR 特集。このコーナーは証券コード6664ジャスダック上場オプトエレクトロニクスの IR 活動の一環としてお送りします。ご出演はオプトエレクトロニクス取締役会長志村範明さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。志村会長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
志村会長にも札幌沖縄と IR に行っていただきまして、はい、ありがとうございました。
いやいや、もう本当に
お疲れ様でございました。
で、今日はもう生でお話を伺えると、はい、
そうですね、あの IR 活動なんてのはあまり当初はやったことなかったんですが、はい、この3年前、2012年頃からこの日経さんにお世話になって以来、まあ、真面目に IR をやり始めたとこんな状況ですね。
で、オプトエレクトロニクスさんというとバーコードの読み取り機、
はい、
これの大手メーカーという認識をしておりますが、
そうですね、はい、まあ、日本で唯一モジュールエンジンを作って、さらにそれから製品まで作ってるバーコード読み取るメーカーと、はい、大手かどうかは別にして、はい、まあそんなメーカーです。
でそのメーカーということでバーコード読み取り機、このあたりの市場の変化っていうのはいかがですか。
そうですね、この、まあ、2010年ぐらいから、まあ、この5年ぐらいこう見てみると、まあ、今まで1次元のバーコードから2次元が確実に増えてきてると。これは日本も世界も同じような傾向になってきて、はい、多分オリンピックの年の2020年には、まあ、50-50ぐらいに変化するんじゃないかと、うん、1次元と2次元がですね。
これ2次元の方が情報量が多いっていう意味合いもあるでしょうし、
はい、
ただその1次元の方がコストが安いっていう部分もあるでしょうし、この辺はどうでしょうか。
まあ、一次元は読み取りがまあ単純で、はい、済むということで、読み取りの要するに、単発のコストが安くできると。まあ二次元は画像を読み取らなきゃいけないんで、それなりのコストが高かったんですが、はい、ここへ来て画像読み取り技術が急速に進歩し、
はい、
これはやっぱりデジカメの進歩だと思うんですね。まあそれによって、まあ、端末のコストがまあ、2倍ぐらいになって、ちょうど要するに、2次元のこういう CMOS を使った2次元を読むっていうのは、1次元も2次元も読めると。
はい、
まあ、そういう意味では2倍がいいところかなと。それが従来は5倍も10倍もしてたと。それが本当に、まあ、形といい、コストといい、2次元が使えるような状況になってきてると。はい、まあ、そんなような中で、特にこれは、流通っていうのは皆さんが、スーパーに買い物に行ったり、
バーコード必ずついてますね、
はい、それはコンビニ行くと、あれはほとんど1次元です、皆さんの身の回りのペットボトルについてるこれ、こういうものが1次元、
横1文字の
そうです、ね、
バーが並んでるってやつですね。
これはね、世界あんまりこう2次元化っていうのはなくて、当分もうこれだけインフレが普及しちゃうと、やっぱり1次元で当分流通はいくんじゃないかと、はい、ただ運輸はじめその他の流通マーケットはですね、はい、やっぱり2次元の方が本当にコストなり大きさが変わってきたんなら2次元の方がいいんじゃないかというような変化になってます、はい、特に2次元はです、運輸はやはり、2次元の方が画像と一緒に読み取れると、はい、まあ、意味では2次元の方向に今走っていくんじゃないのかなというふうに見てます。
ということはその運輸業者さんをはじめ、それから物流倉庫なんかもターゲット、はい、
そうですね、そうですね、まあ、それはそういう方向に行ってます。で、この2次元のコードの中では、まあ、日本は QR、
はい、
アメリカは PDF、
はい、
ヨーロッパはデータマトリックスと、こう 3つのコードがあります。で、1次元はもうジャンコードといってで、まあ、こういうふうに統一されてるんですが、はい、2次元はまだどれが本命になるかわからない、
はい、
ただ今のところ要するに QR はそこそこのいい位置にいます、
はい、でこれは日本の技術ですね。
そうですね、はい、日本のあるメーカーさんが開発したもので、まあ、こういうものが世界標準になれば素晴らしいと思いますね。
うん、珍しく日本が主導権を握れるかもしれない、
はい、
そうです、うん、そういう中で、オプトエレクトニクスさんも、まあまあ、リーマンショックもあり、いろんなこう、はい、変化もされてきたという中で、まあ、次のステップへの準備
そうですね、この2012年にこういう IR を始めたのは そろそろ頑張るよと、はい、こういうメッセージを送ってきたわけです。でそのバックヤードとしては、当社はやっぱりモジュールエンジンを世界で3社しか作ってないモジュールエンジンの一角、
はい、
日本で唯一のそのモジュールメーカー屋さんなんで、これは世界に打って出られるなと、はい、こういうつもりでやってきました。でまあ大変な苦労もしましたけども、2012年以降確実に進歩しています、
はい。
ただ残念ながらですね、なかなか売りも上がらないんですね、
はい。
で、どうにか今年からですね、増収の気配が出てきたと。はい、で、これは今国内中心に、ある意味では大きな、要するに、舵を切り直さないといけないのかなと。はい、で、まあ、今は今日はですね、国内中心にこんな手を打つという話を中心にしたいというふうに思ってます、
ね。従来はその円高ということもあって、はい、生産を海外に持っていったりしていた部分が、はい、今度はやっぱり日本のものづくりということに。
そうですね、当社の作り方としてはですね、円高の時はもう何が何でも、はい、これ海外で作んないと。うちの要するに海外 65% は海外ですから、
はいはい、
日本で作って出してたらもうどうしようもないと。まあそういう意味では、2009年に一気に海外持ってったと、
はい。
じゃあこれから、ね、円安になったから、じゃあ海外で持ってったものを持ってくるよと。こういう意味のメイドインジャパンするつもりは全くありません。
それは逆にまたリスクを高めることになりますね。
そうですよね、やっぱり海外に持ってったものはきちっとフォローしながら、はい、新たにこうメイドインジャパン、はい、メイドインジャパンって何ですかと言うと、やっぱりメイドインジャパンっていうブランドなんですよ、
はい、ブランド、
ブランド、
はいはい、
これを有効に使えるような商品、
はい、
じゃあ何ですか。進出納期なんです、
はい、
それでコストがちゃんと世界に通ずるコスト、
ええ、
これがメイドインジャパンなんです、
はい、
それで1990年まで日本の皆さん頑張ってきたんです、
はい、
日本ものはコストはバーマー、進出はいい、納期を守る、
はい、
これがメイドインジャパンのブランドなんです。
信頼できるってことですね。
そうですね、うん、
はい、
でそういうことをきちっとやってきた、これをもう一回オフトのスタートにあたって実現していこうというつもりで、今どうにか商品揃いました、
はい、
じゃあどこでやるか、
ええ、
まず国内でやってみるということで、はい、国内のマーケットに合ったような商品作りをしてきましたので、
はい、
これからは要するに国内中心、特に、まあ、当社の勝手なネーミングですが、はい、モバイルプラスワンと、はい、タブレットに、要するにタブレット、スマホに当社の得意なデータコレクターを一体にしたようなものをこれから積極的に売っていこう、
はい、
これが国内の活性化の一つです、
はい、
で多分国内は来年からですね、毎年過去最高と、国内単独ではね、
過去最高と、はい、
っていうことが実現できるような手を打ったつもりです。
なるほど。
要は
これモバイルプラスワンというのは具体的にはどういう製品群になってくるんでしょうか。
それは流通だったらですね、タブレットポスです、
はい、
ですね、タブレットポス、うん、タブレットレジというような、はい、うん、まあ、今スーパー行くとポスがいっぱい並んでいますが、ああいうものが順次タブレットにバーコードがつくというような形に変化してくる、
はい、とっても快なものになるんですね。
そうですね、価格は安くて性能はポス以上と、
はい、
いうようなことが実現できるような、まあ、雰囲気になってきたということですね、はい、そこに当社のスキャナーがうまくマッチできるんじゃないかということに着目してます、はい、
これそのまま進んでいくと、例えばその画像読み取り装置を使えば、
はい、
商品そのものだけでも計算もできる
ようになってく
る。
そうですね、それはもうちょっと要するに
進んだ段階で
になりますが、はい、もう今度はバーコードを使わなくてもバーコードレスという時代が次のステップになると思います。この準備も当社はこの画像認識技術を含めて検討していきたいというふうに思っています、はい、もう一つはやっぱり運輸なんです、
はい、
ですね。で、日本はですね、郵政はじめ、大手の名だたる要するに運輸メーカーさんがいます、
は
い、
物流業者さんですね、
物流業者さんね、はい、でこれらは何を要求しているか、画面を大きくしてください、
はい、
要はね、うん、GPS 位置をしっかり確認したい、
はい、
それからなるだけ要するに、携帯の回線を使い、
はい、
ですね、まあ、それに画像をつけて、
はい、
ものをこういうことをやりたいというと、 それまさにタブレットなんですよ。
そうですね。
要はね、今まで我々やってた専用機じゃなくて、はい、まさにタブレット。それにプラスデータコレクターがあればいい。
はい、
まあ、こういう動向に順次変わっていくのかなという
ふうに。ドライバーさんが持っているスマホとかタブレットを使って読み取れば、はい、それで多くの情報量が取れると。
そうですね。はい、さらにそれが要するに、大きな画面で処理ができて、はい、っていうことですね。
カメラもついてるし、GPS もついてるし、
みんなタブレットでできてんじゃないのと。あとはバーコードしっかり読めるようなものとインターフェースすれば、はい、まあできるんじゃないのと。まあこういうことが、まあ運輸で始まって、そしたら当然工場でも始まるだろうし、はい、うん、工程でもですね、それから医療、病院ですよ。はい、要はね、
はい、
薬品ですとか、
はい、まあ、そういうところに、こう発展していくような形、これをまずね、今まではどっちかというと当社はこの国内はモジュールを売って成り立って、はい、それがもしターミナルが要するにそういうものに変わっちゃうとモジュールダメになっちゃうわけですよ、はい、要はね、現にモジュールはどんどん今少なくなってる、モジュールビジネスというのは。で、そこから一歩踏み出たような形で、こういうふうな、まあ、モバイルプラスワンみたいなものを展開していくということを一つの柱にしていきたい。
うん、ということは、これ、市場が求めている、マーケットが求めている製品を、御社はタイミングよく出せてこれた。
そうですね。
やっぱこれ技術力ですよね。はい、
それはやっぱり当社がずっと培ってきたデータコレクターの技術を要するに、うまくそれに転用していくというようなことがやってきた。もう一つね、やはり国内のそのメイドインジャパンのポイントっていうのは、工場で使ったり、医療でを検査したり、シックスマント、固定式の読み取り装置っていうのがあるんですが、はい、これはですね、やはり、何が重要かっていうと、まず品質なんです。
はい。当然ながらそうですね。
そうですね。
コストよりも品質です、まず、
はい、はい。それから納期なんです。それからコスト。うん、もう一つはね、やっぱりこの電子部品を使ってると、はい、デスコンっていうんで、ある日突然やめたっていうことが多いんです。
はい。
それがやっぱり医療機器ですと、10年サイクルで商品が変わってきますから、きちっとこの10年を守れるような体制を作っていくと。まあ、こんなような形で、このシックスマント系ですね、はい、ですから国内は、まあ、従来モジュール、それかモジュールビジネス、はい、それからまあどっちかといえば単純なスキャナービジネスから、うん、モバイルプラスワンまたはシックスマントという新しい分野にシフトすることによって、はい、ベースをしっかりさせ売り上げを上げていくと、こんなようなことを国内を中心にまずやり、それらの商品群をメイドインジャパンということで、従来北海道の要するに足別っていうのはどんどんどんどんみんな海外に持ってっちゃいましたから、本当に多少量の工場だったんですが、この多少量の唯一残ってるものはさらに今度は外注に出してるんです。要するに北海道の外注に出してで、北海道の足別工場を今開けて、1年前から開けて、この新しい要するにモバイルプラスワンまたはシックスマントをしっかりできる体制をどうにか構築してます。
その準備をされてきた、
はい、はい。これをですね、皆さんに見てもらいたいと、
はい、
こんなようなつもりで、この間札幌行った時にも、
はい、
まあ2012年に私実はそのまだ安倍さんが言う前に、要するに国内からメイドインジャパン
とこう、はい、おっしゃってました。そうですね。IR なんかでおっしゃってました。はい。
ですね。それを、まあ3年かけて実現してきましたので、それをお披露目した、もう兼ねて、
はい、
7月の25日に、札幌の皆さん来てくださいよ。
はい。
声をかけました。意外に反応が大きくて。
いや、実はもう満席になっちゃったんですよね。
溢れちゃってるんですよ。
札幌 IR セミナーで一言言われたら、みんな行く行くって。
はい、その日にね、申し込みをたくさんの方々が。
その日で終わっちゃったっていうですね。
はい、ただね、はい、まあ今日もこうやって出席してますので、まあ今日の枠として、
はい、
ある程度の枠を取ってますので。
ありがとうございます。
今日のリスナーの皆さん方で、はい、札幌まで行くの大変だけども、そうは言ったら見てみたいっていう人があれば、
はい、
ぜひ来ていただきたい。
はい。
じゃちょっとご紹介いただきましょうか。
はい、ご紹介しますね。今ご紹介いただいた北海道の芦別工場の見学ツアーです。これ40名様限定なんですね、はい。こちらメイドインジャパンを挙げるオプトエレクトロニクスが北海道の芦別に構える工場を今回個人投資家の方にぜひご覧いただきたいということで募集いたします。見学ツアーの実施日は7月25日金曜日で、午前8時30分に JR 札幌駅に集合。そこからチャーターバスで芦別に向かい、志村会長直々に工場の説明などがあり、終了後はホテルでランチ、そして豪華お土産もつきます。
なんかこれホテルのランチは美味しいらしいですね。
おすすめです。ぜひ食べていただきたいですよ。
素晴らしい工場を見た後に、
うん、はい、ランチもついてお土産もあります、はい。帰りはですね、夕方4時頃になります。札幌駅で解散というスケジュールになります。参加費は無料で、集合解散場所の JR 札幌駅までの交通費は各自ご負担いただきたいと思います、はい。もう一ついいですか、お知らせ。
もう一つどうぞ、
はい、はい。もう一つなんですが、リスナープレゼントもいただきました、はい。オプトエレクトロニクスの田原正美社長がコレクションされている世界中にもわずかしか存在しない貴重なクラシックオルゴールが奏でる楽曲を38曲収録しました非売品の CD です。こちらを抽選で5名様にプレゼントいたします。このオルゴールですが、田原社長が200台以上所有されていて、その一部はオプトエレクトロニクスの本社の1階に展示されてるんですよね、はい、はい。すごい素敵な音なんです。
これはすごいですね、
はい。非売品ですから、はい、こちらもぜひご応募いただきたいと思います。おはがきの方は住所、氏名、年齢、職業、お電話番号を明記の上、郵便番号 105-8565、 ラジオ日経オプトエレクトロニクス CD プレゼント係、または7月25日芦別工場見学ツアー係までご応募ください。締め切りが7月15日来週火曜日となっています。で、もちろんホームページからもご応募いただきます。ザ・マネー番組の、ウェブサイトからリンクしているオプトエレクトロニクス IR 特集のホームページで受け付けていますので、ぜひご応募いただきたいと思います。2つお知らせをさせていただきました。オプトエレクトロニクスから非売品の CD のプレゼントと、そして7月25日北海道芦別工場見学ツアーです、
はいはい。ぜひおいでいただければと思います、
はい、はい。さあ、会長、今日はお越しいただきましてありがとうございました。北海道でだから直に会長に会えるわけですよね。そうです
ね、まあね、はい。ただ要するに一言、
はい、
要するにこの第3クォーターから第4クォーターにかけて若干厳しい、はい、特にあのヨーロッパが厳しいので、まあ今計画しているものはそんなにぶれないと思いますが、はい、来年に向かってしっかり準備してやっていきたいと思ってます。
ただその変化の時期をまあ経過して、次への準備段階がもう着手されているという認識はしてよろしいでしょうか、
は
い。
それはもう国内中心に頑張っていきたいというふうに思ってます、
はい。オプトエレクトロニクス IR 特集、このコーナーは証券コード6664、ジャスダック上場、オプトエレクトロニクスの IR 活動の一環としてお送りしました。志村会長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ジャスダック上場、証券コード6664、オプトエレクトロニクスは、データコレクタとバーコードリーダーの心臓部であるモジュールエンジンで、世界的に高いシェアを誇るメーカーです。データコレクタは世界ナンバーワン。これまでの生産量はすでに100万台を超え、業界をリードしています。グローバルに展開し、常に変化にチャレンジし続ける。ジャスダック上場、証券コード6664、モバイルプラスワンのオプトエレクトロニクスにご注目ください。